NBC ラジオ
50。本当に本当に本当に本当にご苦労さん。それ。
NBC ラジオでは去年10月から毎週金曜の正午から佐賀県内66カ所の佐賀県遺産を紹介する佐賀ヘリテージラジオを放送中ですが、年末年始特別編成のため新年最初の放送はこの時間にお送りします。それでは佐賀ヘリラジお聞きください。
佐賀ヘリテージラジオ、明けましておめでとうございます。ナビゲーターの徳丸英樹です。佐賀県では美しい景観や地域を象徴する建造物を佐賀県遺産として認定しています。語り継ぎたい歴史や物語、そして未来へ残したい美しい風景、このコーナーではそんな佐賀県遺産を毎週皆さんにご紹介しています。今回は皆さんを3つの佐賀県遺産にご案内します。まずは深川家住宅、小木市小木町、旧小木城下と菅神社を結ぶ参道沿いにある白壁の外観が特徴のレトロな建物。もともと江戸時代の中頃から造り酒屋だった由緒ある家柄で、今でも当時の町屋の雰囲気を伝えています。現在の建物は江戸時代末期頃のもので、お酒の小売りをしていた母屋と酒造りが行われていた土蔵が渡り廊下でつながれています。内部は歴史を感じる重厚な造りで、土間や座敷、板の間など江戸時代の雰囲気がそのまま残されていて、重厚感のある梁や格子戸、年季の入った小道具の数々を鑑賞できます。一時期は空き家となって取り壊す予定もありましたが、その歴史的な価値の高さから保存が検討され、2012年にリニューアル。お庭が広がる畳のお部屋や落ち着きのある庭園など、多くの方々に利用される古民家スポットです。続いての佐賀県遺産は襟山の棚田。小木市襟山地区は天山山系南側の中腹に位置し、天文年間1532年から1554年の初め頃村が形成されたと伝えられています。地区内の棚田はおよそ600枚を数え、四季折々に変わりゆく棚田の景色は年間を通じていろいろな表情を見せてくれ、特に秋に赤い彼岸花が一斉に咲く様は見事で、この地区の大きな魅力となっています。棚田に黄色く実る稲穂と糊面や京阪に咲き誇る彼岸花、集落が一体となった景観は全国農村景観百選、日本の棚田百選にも選ばれ、日本農村風景の代表的な一つとなっています。集落では彼岸花をより一層きれいに咲かせるため、地区住民による京阪の一斉草刈りやボランティアによる球根植えなどを行っており、9月下旬には地区が一丸となっての一大イベント彼岸花祭りを開催。襟山の棚田米などの農産物の販売や棚田コンサートなどもされ、たくさんの人でにぎわいます。最後は多久市成蹊公園観王庭。多久町出身の炭鉱王高取惟吉によって大正11年1922年に図書館や成蹊公園とともに村の公会堂として寄贈されました。惟吉の直筆による観王春を待つの書が由来で、冬の間ウグイスは春に備えて一生懸命ささ鳴きをし、春に美しい声を出し一人前のウグイスとなる。多久の人々も一人前の人物として世に出るため、この公会堂で学んでほしいという思いが込められています。公園内には赤レンガ造りの書庫、現在の多久市郷土資料館書庫もあり、交流や研修の場として市民に広く使用されています。桜祭りや 卓上花ひな祭り、紅葉祭りの時には観王邸が会場として利用され、観王邸内から見る成蹊公園の景色を見に毎年たくさんの人が訪れます。いかがでしたか？残したい佐賀がある、佐賀ヘリテージラジオ、ナビゲーターは徳丸英樹でした。
佐賀ヘリラジ、ナビゲーターは徳丸英樹くんでした。佐賀県では現在、より多くの人に佐賀県遺産を実際に訪れてもらおうということで、先月のにわかで佐賀好きでもね、ご紹介したんですけれども、佐賀県遺産カードラリーという取り組みを展開中です。66箇所の佐賀県遺産をめぐって、66種類の佐賀県遺産カードをすべて集めるとカードアルバムがもらえます。開催期間は3月28日までとなっています。カードの取得方法や佐賀県遺産のマップなど、詳しいことは佐賀県遺産カードラリーで検索してみてください。佐賀ヘリラジ、来週からは再び金曜正午からの放送です。お楽しみに。